火曜日の達人たち。
社長を変えていくっていう感じなんですか、新野さん的には。
これはもう、結果として社長が変わった方がいいよね。
てか、まあ、それですもんね、うん、絶対ね、うんうん、
で社長にでも変われって言って、じゃあ変わろうって人なかなかいないわけで、あ、まあ、時間かかるよね、うん、ですごく時間が経った時に、うん、ああ俺変わってるわ、うん、ってなるように持っていく、うんうん、だからなるほど、もう人間関係すごくできちゃうと社長変わった方がいいよって、うん、ってそれ何とかいう、もうそういうやり取りができれば、うん、そういうところまでこう、ね、すぐに言えるけども、うんうん、でもなかなかそうですね、
さっき、ね、うん、篠先生の社員とのコミュニケーションとかもやっぱなかなかできてない社長が多いです、うん、僕もそうなんですけど、うん、僕も本当に全然できてなくて、うん、でそこがやっぱ一番のなんかこうネックというか、そこを意識してちゃんとやりだしたけど、うん、結構なんかあれ、なんか会社って雰囲気変わるんだなっていうのがあったりするんですけど、
あれでしょう、僕らね、僕も一番こうそれこそフリーターみたいな時代があって、うんうん、でサラリーマンになったり、うん、管理職になったり役員になったり社長やったりみたいなところでいろんなこう立ち位置で仕事やってみたけど、うん、やっぱね、一般社員の時にね、どんなに社長が気遣って動いてくれたって、うん、所詮、一般社員側の目線なんだよね、うん、社長がすごく近づいてくれてるというので、うん、そのなんつうの一体感持つまではすごい時間がかかるしね、うんうん、そういう意味ではね、やっぱりもともと社長はコミュニケーションを取って社員と近づかなきゃならないけども、うん、難しいことをやろうとしてるという自覚が必要だよね、うん、でもそれは諦めちゃダメだしね、うん、であと、デジタル的にというかさ、うん、ストックを信頼をストックするみたいな考え方をしてる社長さんが多くて、こんなによくしたんだから、うん、しばらく大丈夫でしょみたいな、
それは
ないんだよ、はいはいはい、それはね、もう常に継続して人間関係作んなきゃならないじゃない、そうそう、
まあね、質より量ですよね多分コミュニケーションはね、
うん、でしかもそれの量 の信頼度のストックだったらすぐに消えちゃうから、うん、下手をするとね、もうわずか数日でなんだよとか言われたらもう一発で終わったりとか、うんうん、そこはね、経営者として、うん、まあ、この前もなんか一緒に飲んで結構ほぐしたからもういいだろうとかいうふうに考える社長さん多いんだけど、うん、それはそんなことないよっていう、うん、と同時にやっぱりそのこうたくさんの人を今までこう関わってきたけども、今度立ち位置がね、社長とか管理職の側で見るとこんなに人を雇用してこんなに面倒見てこんなに育成したけども、もうこんなに去っていくのかみたいなことってあるんでね、うん、裏切られたみたいなこともね、でもそれでいい、
ね、
うん、それもいいんだと思う、それで、うんうん、そのそこを卒業して出ていって、
ね、
時間が経って、はい、いや、あの時あなたと一緒にこう、ね、時間を過ごしたのよかったですって言われればいいことで、うんうん、それはもうね、相手を支配しない、
うん、そうですね、うん、はい、
相手を支配したい経営者がすごく多いから、あ、その支配をするためにはどうすれば、だから企業理念作るっていう一個の手法なんだけども、うん、企業理念を作るのはその、うん、社長側からすると欲を出せば、うん、社員たちを支配する道具になりかねないんだよね、
はいはいはいはい、
でもそうじゃないんだよね、
絶対そうじゃないですよね、う
ん、でも欲があるんで、うん、そういう視点でこう入っていこうとする、うん、ケースがすごくこう 見られるというかね、
うん、
でもそこはそうではないと、うん、それは人間の欲がどうしても つきまとうんで、うん、でそれが出ると今度社員の側も、いや俺らの立場からするともっとこっちが欲しいと、うん、するとね、完全にね、企業理念という価値観を共有している時間帯なのに、うん、なぜかいつの間にか労組のなんかさ、うん、扱いなこう時間帯になっちゃうんだよね、それも違うと、
やっぱでもそこも社長の考え方ですよね、うん、社員をだからなんだろう、うん、まあ、奴隷とまでは言えないけど、うん、そういうなんか
人だからうちの社員はどう
思うのか、うん、まあ、本当にパートナーというかその、ね、一緒にその目標を達成するためのこう、うん、50-50じゃないかもしれないですけど、そういう関係だと思えるのかどうか
ですね、その社長の言葉でいいんで、はい、パートナーという呼び名もあるでしょ、
うん、
船員という呼び名もあるでしょ、うん、兄弟だっていう人、うん、家族だっていう人もいるし、うん、その人の思いによってその、うん、なんその枠組みを決めた呼び名を決めればいいと思う、うん、マクドナルドなんかクルーって言ってその船員だって言ってるんで、うん、同じ目的に向かうためのね、うん、船だと、うん、でその呼び名がね結構広まってみんなクルーという言い方をするけども、うん、それはあの自社流でいいと思う、うん、その社長の価値観においてどういう、うん、だから家族だと、 うん、家族に非常に近しい存在なんだと、うん、いうことを言う人もいいだろうし、うん、兄弟でもいいだろうしね。だからあの社長に、あの社長として一番まずいのはポリシーがないというのが、
あ、もうそうですね、う
ん、でも結構多いのよ、はい、僕のんぽりだからっていう、うん、ポリシーないから、
うん、
みんな楽しければいいよ、それがもう実際ポリシーじゃねえのって気もするんだけどね、
うん、
そういうね、ことからすると、ね、社長自身が自分の、色を出して、うん、でやっぱり、その人の色を出したときに、うん、多くの人がその考えはいいよねって言われるような考えを整理しておかないと、いざあなたの会社はどんな会社ですかって説明ができない、うん、やっぱりね、濃いめ あの思いがある会社の方がいいよね、
うん、
それは、そういうことをまあ連続してその社員とこう会話をしながら、
うん
うん、で俺ね、これはね絶対あのなんていうのかな、今の日本人のいろんな組織でよくこう聞かれて、古い、ね、経営者さんと古い特に古参の社員の方が、うん、言うんだけど、
うん、
仕事はあの盗んで覚えろっていうのを昔からよく言う、未だに今結構言うんだよね、うんうん、
はいはいはいはい、
でもそれはもうね、
はい、
やめようよと、
うん、
で、まあ、確かにそういう部分はあるかもしれないけど、
はい、
それをあえてなんかこう上にいる連中がさ下に盗んで覚えろっていうのはそのものすごい、うん、なんつうの、若い連中からするとさ、いじめに近いというか、プレッシャーが強いというか、
うん、
で社長も含めてその、あうんの呼吸とかね、
うん、
見て盗んで覚えるとかね、
うん、
なんとかコミュニケーション取ってなんとかしようって思って動いてよと、
うん、
で結果盗んで覚えちゃったってのはそれいいけどさ、
そうですね、何でも盗めってことじゃないと思います、うんうん、多分、うん、なんていうかその言葉とかで教えられないようなことってあるじゃないですか、そのなんか形式化されてないものというか、そういうのはもうなんかもう盗んでもらうしかないっていうか、
肌感でね、
うん、もう見て覚えてもらうしかないみたいな、それ以外のことはね、何もそれまで隠してあえて隠して盗むみたいなのはまあおかしいですよね、確かにね。
だからね、年配の方で割とだからあうんとか盗んでっていうのを、これもなんかね言葉尻で逃げちゃうってる感がすごくあるとね、だからコミュニケーション取らないからそっちから来いよっていう、いやそうじゃないっていう、ですると若い連中は年配の人たちはコミュニケーション下手だからって、その君らも動いてないじゃんって、だから両方なんだよね、両者に問題があるという、そういうやりとりはね、やっぱそこでその社長業とは何なのかってところにこうなってくると思うんだけど、やっぱり社長がまあ会社をある一定の期間においてこう変えて、それ無理に変えることないよね、進化させなきゃならないという視点において変えていこうと、でなんかいつもいつもなんか変えてりゃいいという間違いも起きやすいんだけども、それはもう改善をしていくとか進化をさせるという視点において、ね、昨日よりも今日の方がいいという状況、
まあ、でも本当になんか恐ろしいスピードでなんていうの、外部要因が変わるわけじゃないですか、
変わる変わる、
だから変わる変わる、それに対応していくっていう意味でこう進化していかない、進化というか変化というかに対応していかないとあれですよね、
うん、で同じ空気というかさ、同じ空間の中でずっと仕事してると人間ってなかなかこの逆に硬直するじゃない、変わらないように、
そうですね、なんか自分の周りだけは何も変わってないような感じになっちゃうんですよ、うんうん、多分ね、僕はそういうとこありますけど、
ポッと出た時に「お iPad」みたいな
「うん、
携帯が」みたいなことになるんで、
うんう
ん
う
ん、で気がついたら人間の意識も変わって、日本人の意識もこんなに変わっちゃったみたいなね、
うんうん、
それこそ僕ら社会でた59年60年の頃のあの頃の職場の雰囲気と今の雰囲気はやっぱ違いますよ、
うん
うん、それ全然違いますよね、で もちろんそこをそれでいいかどうかは別として、
うん、
だから明らかにこう変化をしていく中で一人一人がまあ硬直、常に硬直してしまうような流れに、
うん、
まあ、そこを社長は変えなきゃならないね、
うん、
社長はだから、自分の居場所を守るなくて自分の居場所を作ったら、やっぱその次にその居場所を明け渡すという、
うん
う
ん、
ことが一番大事だなとか最近は思うんです、
うん、
まあ、でもこれ割と前から言ったかな、
うん、
で居場所を守るじゃない、うん、割と居場所を、うん、すると居場所ができるんでそこを、
うん、
明け渡して、
うん、
で最近やっとここに来ましたか、菅さんが総理大臣になりまして、
あ、
うん、組織にね
こうやってそうですね、うん、
で、まあ、あれも一つの批判をするのをね、批判したりっていうのもよくメディアでよく見るんで、
うん、
まあ、いいんだけど、
うん、
リーダーどうあるべきかみたいなことをこの 1,2 ヶ月日本はそのサッカーのワールドカップの岡田監督以下ね、そのチームの状態であったり、鳩山さんからその監査に代わって、で裏で糸引く小沢さんみたいなところでやっぱりこのリーダーがいて組織があるみたいな、この2つのなんかこうリーダーシップを日本人はこの2ヶ月ぐらいで 見させてもらったなっていう、それで何を考えて自分にどう生かすかみたいなのが大事 でそういう意味ではね、ちょっとあのリーダーだけがこうやられるけど実は中間で支えてる人間はどう思
ってね、まあでも本当そうですよね、本当そうだと思いますよね、
ねえ、
なんか、まあ、しょうがないですけどね、結果責任というか最後はそれリーダーで完成でしょうがないんですけど、
でまあ、みんなで選挙で選んだわけだし、民主党ね、民主党を選んでたんだけどね、っていう部分はあるけども、まあ、でも僕自分たちに見合う総理大臣でしかないのよ、
そうです、ね、
自分たちのレベルがやっぱ上がらない限りはそう、
ね、そうですね、
鳩山さんって鳩山さんがね、国民が聞く耳を持ってもらえなかったって、それはあなたのやっぱりこう器が大きくならなければ器の大きい、
まあ、でもあれも報道の仕方もちょっとどうかと思いますよね、そういうニュアンス言ってないのは明らかじゃないですからね、
でも一番あの中で大事なのはその50年後100年後の日本がそのアメリカからちゃんとね、自立をしてというか、あそこの部分はカットされたりとかね、
そうですね、
あそこは大事なところだよね、だそう言われればあの小沢さんも叩かれすぎだしね、叩きすぎだし、
まあ、だから本当にね、テレビとかでも本当にこう政治を取り上げるのが多分 10年とか20年前に小泉さんの前からしたらまだ相当増えてますよね、テレビ番組、普通のワイドショーでやっぱ政治のことすごいやったりとか、政治家が
一般化
ゲストでいっぱい出たりとかっていうのは多分本当変わったと思うんですけど、でもやっぱりそのお互いの悪口の言い合いに終始するんですよね、そこがやっぱ残念だなと思うんですよね、まあしょうがない、その選挙に勝つのはしょうがないのかもしれないですけど、でもなんでああいうふうにこう批判合戦みたいになっちゃうのかなっていうのは、ちょっと残念ですよね、なんか、なんていうの、多分だってちっちゃい子にはその人の悪口なんか言っちゃダメだとかって教えるじゃないですか、学校で、多分
そうね、
多分、
だけども、テレビ見ながら、
ダメですよね、だからね、だからなんか、ねえ、まあ、民主党さんも頑張ってるけど、うちの党、自民党も、また皆さんから信頼してもらえるもっとあります、みたいな。議論の方向でね、やっぱりいや民主党もこうね、与党になってみてやっぱり自民党の苦労も分かってね、もう一回見直してやりますとか、それでいや今俺らが苦労してる自民党のせいだとか、俺見る民主党はこんなんじゃないかとか、なんでそうなっちゃうのかなっていうのが誰も得しない感じがするんですよね、あれ結局。
だから得をしてる人がいるのよ、得をしてる人がいて、その得をしてる人が誰なのかが、
得したような気してるだけで、でもその人は結果得してないと思いますよ、僕はね、
まあ、広く言うとそうかもしれないけど、瞬間的にはそこを得してるのよ、例えばテレビのメディアがそれによって視聴率が取れるんじゃないかというところでそこに行ったりとかね、だから得をするとして、作ってる人がいるんだよ、やっぱね、機密費の問題とかそこになってくるじゃない、機密費をもらって、
でも結果得じゃないですよね、多分ね、国民もバカじゃないから、
そう
だ
そう
だ、気をつけてくるじゃないですか、なんかマスコミの偏った報道の仕方もそうだし、
だから彼らはあの瞬間的に率が取れるんじゃないかとか、自分たちの出世も含めて
安易ですよね、だから単に、ね、相手を批判して相手の支持率を落とすなんてのもやっぱり安易な方法だし、結果絶対ね、国民も不幸だし、政治家やってる皆さんだってそれで、ね、信頼を失うわけだから不幸だし、
だからマスコミだってその焚きつけておいて、そういうね、自分らのどういうことになればそれはもう共食いみたいなもんや、それは共食いをしてると、で結果ね、結果の結果はもう蔓延して、そういうあれではね、ちょっと最近そのすごく思うのが、中間にいるリーダーがトップのリーダーを批判して、こう上に上がっていくというケースをすごく見る、すると上を批判する、で中間がいる、で中間は結果攻撃した結果上に上がっていくわけ、で自分がトップに立った時にどうなるかっていうと、すでにそのまた部下たちは攻撃をしたシーンをずっと見て育ってるんで、自分の持った組織はもうその上司を批判する風土ができちゃってる、
そうですね、
ってことは結果自分にまた返ってくるわけよ、全て天つばなんだよね、だから、その他人を攻撃して 上がっていくという論法で上にのし上がっていくと必ず引きずり下ろされる、もうまさにね、そういう組織は会社の中でもよくあるし、うんうん、いろんなその諸団体においてもあるし、うんうん、政治もそうかもしれない。